こんにちは。
こんばんは。
ビスピークではイギリスからコーディが、日本からエミがギリギリためになる話をしていこうという番組です。さて、
はい、
よかった、今はちゃんと言えた。さっきね、イギリスからコーディが、イギリスからアユミが、あ、2人ともイギリスいる。
2人ともブライトンにいることになった。
違う。
ね、そうだといいんだけどね。
危ない危ない
危ないね。
さて、そう、そこね、あのナンバーガールが再結成したね。ちょっともう、
サマソニーに出るんだよね、確か。
あ、それはラッドインプスです。
あれ、そうか。
そう、あのね、北海道の石狩であるライジングサンっていうのに。
ああ、そっちなんだ。
そう、それがね、日程が多分16か17で、でサマソニーも16と17とかなんだよね、かぶってて。
日程が同じだから勘違いしたの。
そう、どっちかに行きたいなと思って。もらったインプスはね、10回以上行ってるから、ちょっとナンバーガールかなって。今回は、
うん、ナンバーガールはね、引いときたいよね。
そう、ってことで今日はね、50分ナンバーガールの話をしようっていう。
それはどうかな。
違う。
私は時間に影響を与えたことぐらいしか知らない。
あ、
なんか、ナンバーガーにインスパイアされた曲1曲あるよね。
あ、そうなんだ、それは知らない。
そう、なんかあるんだよ、すごいかっこいい曲で、
ね。スタートでググります。
ググっといて。ラットもね、ラット行きたい人かぶってないんだよね。ザ・1975が来日するんだけど、確か違う日だったかな。
ああ、そうなんだ。
そう。
じゃあ今日はラットについて50分間。
しゃべる人いる
んだね。まあいつかね。ちょっとラットが好きすぎるので。
ね、そう、私たちね、ラット好きなんだよね。二人で一緒にライブ行ったよね。
あ、行ったね、一回。
いや、楽しかった。
あの、僕がそのライブのツアーに何回も行ってて、あの、ね、あのアンコールでここに出てくるの知ってるからね、暗転した瞬間引っ張っていくっていう。
そうそう、引っ張られてこっちだよって言われて。
そうそう、したらね、なんか前に、そう、前にいた夫婦が二人ごと歌えってずっと洋次郎叫んでて
ね、
覚えてる。そうそう、でね、本当に二人ごと歌ってくれて、でもそれがね、なんか DVD に収録されてて。
そう、だから私たちね、若干映ってる疑惑あるよね。
そう、あるある。そう、え、なんだっけ、今日はラッテンプスじゃないんだよね、話は。
あ、コーディが難民の話にアップデートがあったんだよな。
そうそうそうそう、まあ、まだ全然プレゼンは作り終えてないんだけど、
うん、
そう、なんかね、あの先生から読んだらいいよっていう、あの難民と国際関係って本をなんか40ページちょっと読んでて、
うん、
読んだ結果、プレゼンに使えないことが分かって、
え、そうだったの。
そう、悲しいってなって、で今度また先生が教えてくれた他のアーティクルを読んでて、
うん、
そう、でも30ページぐらい読んだんだけど、また全然使えない話をずっと書いてるんだよね。
その2つはどういうことが書いてあったの？
最初のは、まあ前も言ったけど、その難民が起こった歴史をずっと解説してて、難民とはこういう定義で、こういう起こりで、今はこういう感じに捉えられてますよっていうの
を、うん、
書いてて、で先生が教えてくれた方は、あのいかに国際的にいろんな NGO とかがそれを対処してきたかっていう話をずっと書いてるんだよね。
うん、
そう。
コンディが欲しかった資料っていうのはどういう？
僕が欲しかったのは、あの2015年の欧州難民危機を リアリズムとリベラリズムの視点からどう捉えられるかっていう話をしたかったんだけど、なぜか先生が全然違う資料をよこしてくれてそう、でもね、その先生がくれた方の最後の1パラグラフですごい革新的なことを書いてて、
うん、
それが前使えないと言って捨てた40ページにつながってて、すごくそう実はねよかったっていう、うん、なんかそこに書いてたのはあのリアリズムってあるじゃん、
うん、
なんか国益が一番大事っていう、それといわゆる人道支援みたいなヒューマニタリアリズムが実は共存できるんじゃないかっていう説が書いてて、
どういうこと？
なんかヒューマニタリアリズムはあの人道的な介入、難民が発生しそうな国の人道的な介入は実際に難民を受け入れることよりもコストが低いし労力がかからないから、なんか実はとても国益にかなうから、リアリストの人もあの人道的な支援とか人道介入を支持すべきっていう。
なるほどね。
ほうっていう、
そう、
すごい面白かったんだけど、でもそれあんまり欧州難民危機と直接関わってないから、
うん、
そう、またちょっと、ね、今違う詩を読んでて。
ていうか、欧州難民危機っていうのは、
欧州難民危機はね、2004年から特に2015年にかけて、あのいわゆる中東とかアフリカとか、まあ、主に多分シリアの内戦の影響ですごくこう、ヨーロッパに難民が殺到したんだよね、
うん、
そう2014年から確か増えてて、でも2015年にその前の年の2倍の100万人かな、
うん、
を超える難民がこう押し寄せてきて、それにどう対処するかっていう。
なんかその頃だったっけ、船で難破船に乗った子供が
打ち上げられたのとか。そうそうそうそう、そうそう、なんか多分1枚の写真がすごい有名になったよね。
なったね、
なんかそう子供が倒れてる写真、
ね、なんかもう溺死してふやけてる子供の、あれは結構ショッキングだったよね。
うん、
なんかこの前あのカタストロフと美術の力展行ったじゃん。
ああ、
なんかその時も最後のあのインスタレーションが難民のボートを表してるやつだった。
あ、そうなんだ。
そうで、なんかみんなで青いチョークでなんか願いとかを自由に書けるようにして、だんだん真っ青になっていくっていう参加型のやつだったんだけど、なんかそれで今思い出した。
難民はね、ちょっと欧州難民危機もなんかいろんな背景があるらしくて、調べてるとなかなか難しいんだけど、うん、そう、でもね昨日の夜あの UCL ユニバーシティカレッジオブロンドンのブログを見つけて、多分ちゃんと、うん、そこの職員の人が書いてるブログを見つけて、それはすごく面白かった、
うん、すごいですね。
そう、リアリズムとリベラリズムとあとコンストラクティビズムっていう3つの視点からなんか欧州難民危機を説明してて、
うん、
なんかリアリズムはすごく自国の利益にフォーカスしてるから理論としては分かりやすいけど、でも今国際的にはなんか UN とかいろんな EU とかが協力してるから、その協力体制の説明がリアリズムはできないっていうことで、リアリズムをパイってやっててその
パイってやってたんだ。
そうそう、リアリズムすごいって書いてて、ハウエバーってバッと書いててでその後リベラリズムの話をしてて、リベラリズムはこう国家間の協力とか国際機関の協力によって世界をこう良くしていくっていう、まあ、理想主義、うん、で実際にそれはまあ EU で最初うまく稼働してたから説明はできるよねって書いてて、でまたハウバーって書いてて、その後に最近あの EU でも特に東欧の国とか受け入れを拒否してるし、あのドイツとかもねあまりにも難民を受け入れすぎて、あのポピュリズムのね、うん、右翼政党がすごい極右政党すごくこう台頭してきて、あのもうボーダー国境をこう閉めるって方向にどんどんどんどん移行してて、今 だからリベラリズムもその辺説明できないよねってペイってお前も使えねえってで最後にやっぱコンストラクティビズムだよねみたいなこと書いてて
コンストラクティビズムってどういうのだっ
け。コンストラクティビズムはね結構読んだんだけどよく分かんなくて。
構造主義ってやつ。
そうそう、行動主義とか社会構造主義って呼ばれる多分国際関係理論の一つなんだけど、
うん、
でもね多分分かりやすく言うとリベラリズムとリアリズムってなんか歴史的な背景を踏まえてこう世界の国際関係における理論を客観的に作っていこうっていうこの理論で世界が動いてますっていう、
うん、
でもコンストラクティビズムはそうじゃなくて国家間のアイデンティティとかそういったものから理論じゃなくて実際にちゃんと一つ一つを見て国際関係を捉えようっていう、
うん、なんかこの前のスマートなんちゃらと被るものがあるのなんとなく。
ああスマートパワーね。
スマートパワーなんかなんとなくどっちもバランスしていい感じに行動してこうよみたいな。
そう、コンストラクティビズムはね、ちょっとでも日本語で読んでもいまいちわからなかったから、もうちょっと勉強しないといけないけど、
うん、
まあでもそれは結構使えるんじゃないかなと思って、まあなんとかね、ちょっと今日プレイでも作り切りたいなっていう。
うん。頑張ろう。
まあ5分だからね、あんまり喋れないんだけど。
うん。5分でって難しいよね、逆に。
難しい。またちゃんと喋らないと先生に。君のは知識のコンパイレーションであってクリティカルシンキングがないからまた言われちゃうからそう
怖い怖い。
そうすごいニコニコした先生だけどすごくアカデミックにちゃんと批判してくれるから。
うん、まあでもありがたいよね。
ありがたい。この間もねエッセイ書いた時に君の性質ステートメントはクソだみたいなこと言われてなんかそうそう、
なんかイギリス人だから周りくどく言われそう。
そうなんかね助動詞を使って説明したんだよね。なんか should とか would とか could とか書いてこういうことを述べますって書いたらなんか弱すぎるボケみたいな言われて現在形を使いなさいっていう。
へー、
そうそうとかね、まあ、そこまで口悪くないけどすごく遠回しにぐさっと批判してくれる
京都人っぽい、ね、
そうそう本当に京都人っぽい京都人っぽいね。
英文章書きますなみたいな感じちょっと京都の人いたらごめんなさい
、はい、すいません全部歩みが悪いです
全部私が悪いんです何これ。
難民はそんな感じかな、
うん、そんな感じですか。
そんな感じっすね。あとはまあなんか UNDP と UNHCR がなんかうまく現地でこう協力体制が取れてないとかいろいろ書いてたけど、
うん、
その辺はちょっと難しくてね、読めるけど記憶に残らないっていうよくあるやつになってしまった、
うん、あるね、そういうのメモにしてもよくわかんないよ、ね、
そう。
その日本語で読んでも意味わかんないのさ、英語で読んだらなおさら。あ、でも英語で読んだ方が理論整然としてる時もあるかな。
まあそうだね、うん、わかりやすい文章だとね、
うん、じゃあぜひプレゼンの感想も来週は。
あ、そうだね、プレゼン
その教授に何て言われたかね。
ちょっと今回は頑張って 70% を超えたいから。
うん、大丈夫。
はい、あざっす
ていうの、
まあ、難民はそんな感じかな。オンコーディは何ですか。
あ、大丈夫だよって言おうと思った。
ああ
っ聞こえる？なんか今落ちたんだよね。
そうだね、あゆみの Wi-Fi のせいですね。
そう、私の Wi-Fi ね、古いんだよね。もう6年ぐらい使ってる。最近インスタすら見れない。
あ、そうなんだ。
そう、全然 Wi-Fi じゃないよね。
それ部屋にあるやつ？
そう、
家全体の。あ、部屋にあるやつか。
そう、家全体のやつはね、2階には届かない。
あ、
1階のコモンスペースぐらい。
まあ、じゃあぜひ新しい Wi-Fi をクレジットを切って買ってください
そうですね、本当に。
そうね、クレジット切るの
真面目に検討して。
そうそう、
ちょっとね、このビスピークね、自腹だから。ちょっと
何もかかってないでしょ、言ってい
や、私のマイク代とね、Wi-Fi 代があるんで。
そうだね、確かに。
なんか、
ね、ぜひポルカ、ポルカとかやってね。
再生回数500回突破したら、グッズ作ろうって言ったんだよね。
あ、そうだね、言ってたね。
私の Just Google It T シャツ。
多分3人ぐらいは買うので、ぜひ作ってください。
そう、それで Wi-Fi 買うんで。あとね、ビスピークロゴ T シャツも作りたいよね。
あ、そうなんだ。
え、そういう認識かと思ってた。
あ、言ってたね、それもね。
何でしたかした
の合わせないと。
合わせてくれた、大人。
じゃあ、ぜひね、こう。いい感じのデザイナーに頼んでください。
そうだね。なんか探しとこう、いられ、使える人とか。うん、で、なんかコーディはアメリカのヒッチハイクの話をするんだよね、あと。
あ、そうそうそうそう。そう。多分ね、なんか2週間ぐらい前から、個人的に絶賛フォロワー数を1回増やしてみようっていうことをしてて。
うん。
そう、まあ、もう落ち着いたんだけど、そのブームは、
うん、
でもなんか1週間ぐらいでね、130人ぐらい増えて、
やば
そう、そうそう、まあ、いろんな、まあ、JOCV で行ってる人とか、
うん、
まあ、途上国でいろんな何かソーシャルビジネスやってる人とか、あとね、あの旅っぽ関係の人とか、結構面白そうな人をたくさんフォローして、フォロー返してもらってっていうのやってるんだけど、そう、それで多分ね、いつかな、多分ここ3、4日ですごく、そこ界隈で多分バズってたのが、あの中学生の男の子が一人でこうアメリカ横断ヒッチハイクで、ね、行ってみたっていう、
うん、
行ってみたじゃないか、挑戦するっていう。
あれ結局行かなかったんだっけ。
あれはね、結局2月の多分上旬に行ってヒッチハイクを始めたんだけど、
うん、
まあね、なんで辞めたかはね、その子はまだ言ってないからよくわかんないんだけど、
うん、
まあ一回ラスベガスの青少年保護センターに保護されたりとかしてて、
うん、
でも結局その直後にもう一回今回は中断して帰国しますっていうことをツイッターで言ってたんだけど、
うん、
そう、あれはね、僕はすごい心配してた、みんなと一緒に
心配？
そう、結構ね、多分バズったのかな、そのツイートが行ってきますっていう、横断してくるっていう。
うん、なんか見た私も。
そうそう、それが結構ね、あの、まあよく旅してる人とか、実際にアメリカに住んでる人とか、いろんな経験がある人がたくさん、こう中学生で、まあ、その子ほとんど英語も喋れないらしいから、
そう
そう、それでヒッチハイクをするっていうのは本当に、その子日本ではね、多分ヒッチハイクで横断とかしたことあるみたいなんだけど、
う
アメリカでは本当に危ないから、すぐ帰国しなさいっていうこと、すごくいろんなリプでね、いろんな人が言ってて。そうそう、それでね、ここ、多分3、4日、その界隈は多分その子すごい心配してたっていう。
まあ、危ないよね。誘拐とかあるしさ、銃で脅されるかもしれないし。しかも、英語喋れないってなったら、なんか、不法移住者だと思われそうだもんね。
そうだね。特に中学生だからクレジットカード作れないから、すごい量の札束を現金で持ってたらしくて、その子。
そうなんだ。
もう余計に。
危ないよ、それは。
そうそう。
マジか。なんかそれでさ、なんか飛び火して、ウーマンラッシュアワーの村本さんも炎上してたっていう。
あ、そうなんだ。
そう、なんか2人に共通するのが、現地に行って現地の声を聞いてみないとわからないっていう、こうなんか歌い文句のもとに何にも勉強せずに行ってしまう浅はかさみたいなのを指摘されてて、
ああ、なるほどね。
すごいとばっちりを受けてたんだけど。
そうなんだ、村本さんも災難。まあ、それはちょっとね、多分違う話なんだろうけど、その男のことは。
うん、ちょっと違う。
まあね、そうそう。でもなんかね、その男の子自身はそこまで多分批判はされてなくて、なんか、いわゆるそういう若者をすごいこう焚きつけてしまう、今のなんだろう、若者のちょっとした旅ブームというか、旅文化というか、をちょっとなんか批判してる人もちらほらいたかな。
それってなんかこの前話した自分探しが止まらない的な話。
あ、そうだね。外こもりじゃんって書いてる人もいたし、
あ、そうなんだ。
そのことに対して、そうそう。でも結構よくなんか見たのが、なんか大学生で世界一周っていうのがすごい、まあ、ある意味なんかブームになってるじゃん。いろんな人が世界一周で、やっぱりより挑戦的なことをするしようとすると、今もその子フォローしてるけど、高校生で世界一周してるっていう子もいて、で、だから多分その次のいわゆる中学生ってどんどん下がってくるんだよね、年齢が。そう、余計よく、もっとインパクトを、中学生で世界一周っていう、次小学生になるのかなってちょっと思ったけど。
それは恐ろしい ね。
そうそう。
そこまで行ったら、ね、税関通れるんだか分かんないけ
そう。まあね、今回の子は世界一周じゃなくてアメリカ横断だけど、まあ、いわゆるそういう年齢層が下がってちょっと大きなことをするっていう。
ど。ね、それで英語話せるとかだったら、まだまあ、それでも十分危ないけど。まだいいけどね。なんか留学をすっ飛ばして横断とか世界一周っていう発想がすごいよね。
そうだね。
なんか何を知りたいんだろう、それで。
いやー、なんかね、多分人それぞれ動機はあるんだろうけど。何を知りたいっていうの、結構哲学的な質問だね。多分。
なんかまあ、そりゃ英語話せない、何、村とかに行って、こうコミュニケーションなんとかして、文化とか食事とかして、なんか一緒にダンスする人とかいるけど、まあやっぱ英語がないとさ、移動とかで困るわけじゃん。
まあそうだ
なんか
ね。
そういうツールを手に入れる前に旅に出るってすごい危険なことじゃない？
まあでも多分それが多分いいんだろうね。
ああ、それがいいのか。ボディーランゲージで。
そうそう。
なるほどね。ドラクエみたいだね。
ドラクエね。
木の棒で実践しながらなんか剣とか作る。あの感じ。
確かにドラクエみたいかもしれない。ドラクエはやったことないけどね。
私もやったことない。だってゼルダですら最初剣持ってるよ。
あれ最初持ってないよ。
え、持ってないかったっけ。
そうだよ。
あれ私弟のセーブでやってたからか。
そうだよ、あれは途中で宝箱開けてゲットするんだよ。
あ、そうなんだ。そうかそうか。
ゼルダの話はまあまあ。
ゼルダになっちゃったけど。じゃあみんなゼルダとかドラクエ感覚なのかね、冒険者的に。
うん、でもなんかね、それ自体は、あ、何？
なんかそれ、あ、ごめん、うん。
その方が。
え、その方がありのままの自分を見つけられると思うのかなって思った。
ああ、まあ何もない状態でね。
そうそう。え、何言いかけた？
いや、でも面白いから、一回、あ、そういう人に会って話は聞いてみたいなと思うっていう。
あ、確かにね。あ、いるじゃん、知り合いに世界一周した人。
あ、いるいる。あの、
ね、
そうだね、ハビタットの、そう、
私の
すごく内輪の話。
あ、確かに。あ、そう。そうそうそう。まあ、
そう、すごく内輪の話をすると、多分 JCC 係っていう係のね、この1個大の、ね、1個大の男の子すごく活発で好きなんだけど、その子、
うん、
ただ僕はちょっと JC 係で干されてたので、あんまりそのコミュニティが怖くても近づけないんだけど、
そうなんだ。まあ、うちはネタだけど、あそこ結構リーダーたちよりがっつりしてるイメージだったかも。
そうだね、みんなハビタット大好きだから。
うん、ハビタットの支部同士のコネクションを結構重要視してる感じのイメージだったんだけど。
まあそうだね、
なんか余計連帯感強めというかさ、テンション高めというか。
あんまりそれについて掘っていくとちょっと、
ちょっとあんま、ね、もう、
ね、あんまりよろしくないので、この辺に。
まあいい意味でね。
そうそう。そうそう。で、なんかこう、そうやって世界一周のブームが起こってるのを見て、多分ちょっとなんか自分探しとはまた違うベクトルでみんな回ってるんじゃないかなっていう。
うん、
そう、昔ちょっと前はなんか自分を探すために、こう世界に出て東南アジアとか回って新たな自分を見つけて帰ってくるっていう、
うん、
最近の世界一周、旅っぽからのすごいブームもあって、わからないんだよね、この動機というか、何がそこまで大学を休学したりとか結構危険を冒してそこまで世界一周をこの年でするのかっていう、
ね、
ちょっとね、その辺古市さんとかにね本書いてほしい、
ね、そのか調べて、古市さんとか高橋さんとかがその時代の全盛期の人じゃん。で、今の世代はさ、そういう人たちの本を一旦読んでるわけじゃん。で、もうなんかコンテンツとして一回自分の疑似体験として世界一周を体験してるじゃん。なんかそれでもなおさ行きたいと思う動機が私には分かんない。なんか自分の目で確かめに行きたいのか、なんかそれとも別の理由があるのか。
まあまあ旅だからね、特に目的もなくフラッと行くものでもあるから、
うん、
まあまあまあ、
確かにね、
あと、そういえば、あれ、アメリカをヒッチハイクで行くロボットの話だっけ？
あ、そう、ロボットの話。ヒッチロボットっていう、ヒッチボットだっけ？っていうロボットがカナダの大学の研究チームで作られて、なんか長靴を履いた筒状のなんか可愛い顔したロボットなんだけど、ヒッチハイカーみたいにグッドサインをしてて、でなんかなんだっけ、サンフランシスコに行くか壊れるかみたいなのを、なんか顔のところに赤いランプっていうの、ランプで書いてあって、なんかそれでずっと立ってて、車で通りかかった人が善意で乗せてくれて、他の場所に運んでっていうのを繰り返して、サンフランシスコに行けるか確かめるっていう研究をしたのね。なんかその何、発想の動機はよく分かってないんだけど、でもそれが2週間後にラスベガスだっけ、どこだっけ忘れちゃったけど、のどこかで、ね、頭と両腕をもぎ取られて死んでたっていう。
破壊されたんだ、そこで。
そう、たった2週間でアメリカ横断の旅を 褒められたっていうね、すごい悲しかった。なんかせ
今
っ
ちょっと
かく、
調べてるけど、カナダとドイツとオランダでは行けたんだね。
そうそう、カナダではできたんだよ。なんかすごいほんわかした写真がいっぱい載ってて、おじちゃんが自転車で運んでくれたりとか、
そうなんだ。
そう、なんかみんなが一緒に写真撮って SNS にアップしたりとかしてて、なんか成婚したからアメリカで行けるんじゃないかって、やったらそうなったっていうね。それだけなんだけど 悲しいよね、なんかアメリカどうしたって感じ。
なるほどね。
そう、だからアメリカ危ないよ、中
そうだ
学
ね、ア
生
メリカでヒッチハイクするのは本当に。
あ、そう、私さ、サンフランシスコに行った時になんかライブを見に行ったんだけど、終わった時間にもう終バスがなくなってて、で駅まで2キロ以上あったんだけど道に迷っちゃって、まだその時ウーバーとかも普及し始めぐらいで、日本人は知らなかったぐらいの時期だったんだけど、だからそれでなすすべもなくうろうろしてたら、なんか閉まりかけのレストランを見つけて、なんかそこでラテン系のおじさんに頼み込んで駅まで車で送ってもらったんだよ。
あ、そうなんだ。
そう、今思うとやばいよね、それも。
危ないね。でも
めっ
まあ。
ちゃ危ない。でもね、なんか移民系の人だからかすごい優しかった。
そう。移民系の人は優しいよね。
優しいね。まあだからアメリカ、カナダとかは、まあ、優しい人はいっぱいいるけど、まあその分ね、怖い人もいっぱいいるか
気をつけてくださいっていうね。
らね。そんな感じだね。ロボットの悲しい話だった。あと、なんか今日何話そうかってコーディに私が思いついたトピックをとりあえず6つぐらいあげたら、
そうだね、送りつけ
そ
られてきたね。
う これとこれとこれとこれとみたいな、あとこれと
そう。
みたいな 送ったら 私のコンプレックスの話を聞きたいってなったんだよね。
あ、そうだそうだ。
そう。でもこれただのネガティブな話になるかも。だけどまあ、コンプレックスをどうやって乗り越えたまでいかないけど、どうやって付き合ってるかっていう話とかできたらなと思って。コーディってコンプレックスとかあるの？
コンプレックスか、まあ、身長もちょっと欲しいなぐらいはあるけど。
え？そうなんだ。
でもそこまでとても大きいコンプレックスは、あ、年齢かな。
あ、大学生だとね。
僕は唯一すごい日々感じるのは年齢のことかな。
うん、
特にね、今18歳、まあ、日本の大学にいた時もそうだったけど、
うん、
8個とか下の子と一緒にいるとね、あと最近いろいろ就活イベントとか、ね、そう、先週もあの外務省の、ね、人が来てくれて、大学に日本の、
うん、
ジュネーブとかで働いてる人が、あのサセックス、あの大学であの開発学を学んでる人向けに、まあ、いろんなキャリアの話をしてくれたんだけど、やっぱり年齢ね、すごくシビアだから。
日本はね、新卒の壁がでかすぎる。
いわゆるエントリーキャリア、エントリーベースのキャリアをどう築くかが僕はすごく最近の悩みかな。コンプレックスというか、そうだね。
そうかそうか。
まあでもそこまでじゃないかな。まあそれぐらい年齢。
そうなんだ。すごいね。
あ、あだす。まあ高校から大学に入るまでのね、ちょっとよくわかんない3年間でいろんなものを諦めたから、 ある程度のことはあまり関係なくなってきたかな、自分の中で。
そうかそうか。そっか、3年間行ってなかったのか。
そう、
そっか、 1,2 年ぐらいだと思ってた。
がっつり3年間。
うん、
あ、でもその3年もまあコンプレックスといえばかなりコンプレックスかな。そこから来てる年齢の壁の話だから、その3年間が一番のコンプレックスかもしれない。
そうか。まあそれはもうなんか抗えないもんね。
まあそうだね。まあ、その3年間の話をすると悲しくなってしまうので、
うん、
悲しいことでもないけど。
いや、まあね、まあまたいつかよ。
そうだね。
私は未だにコンプレックスの塊だからな。
で、いつも言うけど、あゆみコンプレックスなさそうだけどね。
え、そうなの？
なさそうというか、抱えてるのは分かるけど、どこがコンプレックスかが分からない。
え、そうなんだ。なんかまず自分の内面も外見も無理で、割とって言ってる時点でもうめっちゃネガティブだし。
めっちゃネガティブじゃん。
とにかく考えすぎちゃうんだよね。
そうだね。あなたは考えすぎですね。
うん、なんか最初は考えることが好きだって思ってたの。でも途中からだんだんなんか人の言った一言とかちょっとした出来事をこうぐるぐると堂々巡りしてるだけなんだっていうことに気づいて、なんかそっからね、なんか逆にくよくよするようになったかも。それは今戦ってるところ。なんかそれがパニックの原因になってるのも多分あるから、それはね、ちょっと考えてる。 なんか最近ワークアウト始めてとか再開してまた筋トレしたり。
あ、筋トレね。
そう、なんか今日もシェアハウスのお兄さんにダンベルの使い方を教わってたんだけど。とかね、なんか筋トレするとちょっと目の前のことに集中できるから忘れられたり切り替えられたりできるから、まあ解決法の一つとして使ってる。
あ、まあそうだね、運動はね。
コンディもよく走ってるよね。
あ、よく走ってる、
ね、
そう、あの大学の近くにあるアメックススタジアムっていうサッカーの会場の周りをね、1週間に1回ぐるぐる走ってる。
走れるのすごいよね。私この前500メートルぐらい走って、あ、もう無理ってなって帰ってきた。すごいせっかくワイヤレスイヤホンまでつけていったのに、1曲か2曲ぐらいで帰ってきた。
あ、ランニングしに行ったけど帰ってきたんだ。
そうそう。
まあ、多分ね、1キロを8分とかのペースで走ってれば、9分弱とか。
うん。結構ゆっくりだね。
そうそう。心拍数がドキドキならない程度に。
あ、それでいいならいいかも。やってみよう。
全然それで。
そっかそっか、なんか早く走んなきゃって思ってた。
まあ大体ね、歩くよりちょっと速いスピード。
うん。そう、なんか筋トレになったのも体型のコンプレックスがあって始めたっていうのもある。
あ、体型にもコンプレックスが。
そう、なんか私下半身にお肉がつきやすいっていうか、元から結構太ってて、なんかちっちゃい頃すごい太ってたんだけど、なんかそれで
想像できないよね
今はね、標準体重
今はね、多分10キロぐらいしかないでしょ
そんなことない結構ね、下半身は丸いよ。そう、なんかそれで後ろ指を刺されたりとかすることが、まあ、結構あって、なんかすれ違いざまに失礼な人に言われたりとか、
うん、
学校の先輩になんか帰り道ずっと後ろからなんか言われてたりとか してだからなんかそっから自分の体は許せたことがないね。
ああ、
まあでも最近はなんか丸いお尻が流行ってるから、流行ってるっていうか、だんだん受け入れられるようになってきたから、なんかどんな体型でも可愛いじゃないみたいな流れができてきたじゃん、やっと。
うん。
だからそれで少しずつね、自分のお尻とかは可愛いなって思うようになったんだけど
なるほどね、ちょっとどう反応していいか分かんないけどなるほどね
そうそう、
それはなんか周りのメディアとかからすごい受けるの、そのコンプレックスを構成するものは。
あ、受ける時もあるかな。
うん、
なんか逆に勇気づけられる時もあるけど。
ああ、
だからあんまり見すぎないようにはしてる、コンディション悪い人か。なんか今スーパーモデルでもなんか痩せすぎのモデルはもうコレクションには出れなくて。
ああ、そうだね。
そうそう。で、なんか私が一番好きなモデルさんも足は結構しっかりしてるの。なんかそんなすごい華奢とかじゃなくて、ふくらはぎもしっかり筋肉がついてて、なんか太ももとふくらはぎ一緒ぐらいじゃないかみたいな太さなんだよね。だからそれですごいなんか、あ、こういう体型でもかっこいいモデルになれるんだみたいな思ったりとかはするけど、まあやっぱね、足とかすっごい細いのに胸だけ 大きいモデルさんとかいっぱいいるから、コンプレックスを刺激されることは多々あるんだけど、まあまあなんか自分の見方次第だなとは思ってる。
うん。
コーディはさ、比べたりしないの？
ああ、他人と？
うん。
そう、いや、僕は比べないかな。
そうなんだ。
あ、どうなんだろう。男性は割とあんまり比べないのかもしれないけどね。
まあまあね、なんか学校とかでも比較対象にはあんまならないイメージ、勝手にだけど。
うん。
なんか女の子は比較されたり、ランク付けされたりするけど。
男の子はそうだね、ラン、
うん、
確かにランク付けね、
うん、ランク付けあったね、
だね、ソーシャルネットワークでやってたね。
あ、そうなの。あ、映画の、
そうそうそうそうザッカーバーグが
あれね、なんかザッカーバーグマジでクソだなって思っちゃった。
ランク付けしてフェイスブックができたっていう
なんかナードのくせにって感じの映画の
まあでも顔とかはね、結構もうちょっと若い頃は気にしたりはしたかな。
うん、そうかそうか。私もだんだん自分の顔とかはなんか、あ、ここかわいいじゃんとか、ここ人は持ってないじゃんって思えるようになったかな。
まあ比べてもねっていうところに結局いつもたどり着くから。
そうそうそう、てか比べれば比べるほどなんかある意味自分の良さが引き立つっていうか、あれ、なんか結局自分で良くないみたいな感じになる。
そうだね。まあ、それで乗り越えれるならね、一番。
うん、
あ、そうだ。僕は毛が濃いのは結構コンプレックスだったけどね、小中ぐらいまでは。
え、そうなの？いいじゃん、コーディのヒゲ。
あのね、毛が濃い人ってね、ゴリラとかって呼ばれるよ。
あ、
小学校とか、ゴリラとかなんだろう。猿とかね。
言われてた。うん、そう。言われてた。なんか腕毛とかね、気になるよね。
そう、それで、そうそう、小中、まあ、ちょっと高校はね、ちょっと友達がいなかったから何とも言えないんだけどすぐネガティブ、そう、すぐネガティブな話
今日ちょっと2人コンディションが悪めかな。
そうそうまあね、でもこっちの大学とか来たらね、みんなヒゲかっこいいって言ってくれるし。
うん、ヒゲかっこいいし、胸毛とかもかわいいと思う。
胸毛よくないけどね。 あ、ある人、ある人ね。
そうそう、ある人。まあね、なんかすね毛とか気になる人多いみたいだけど。
まあでもコンプレックスをどう折り合いをつけて解消するかはなかなか難しいね。
難しいね。
まあね、それをちゃんと肯定してくれる人がいるとね、すごく楽かもしれない ね。
それはあるかも。自分でコンプレックスだと思ってたところを、うん、人になんかチャーミングだねって言われたりする体験があると、なんかそれで一気に自分の見方が変わったりするもんね。そう、私ほくろ2つ取ったんだよね。
え
高校生の時にほくろを2つ取ってて、
てやって、
そう、てやってほじくり回して取ったんだけど。
え、本当にそうやって取ったの？
え、そう、なんか私のほくろすごい深くて結構大きかったの。 鼻の下と顎に一個ずつついてて、なんかそれがすっごい嫌で、もうそれで自分に自信が持てなくて、だからお母さんに相談したら、あ、いいよ取っちゃえばみたいなこと言われてで皮膚科に相談したら、なんかこれは切除をするしかないですねって言われて、取った。
あ、ちゃんと皮膚科で取ったんだ。
うん、
びっくりした、今自分で取ったのかなと思って。
ああ、それは無理、結構深かったし、結構深かったよ、怖かった。今もね、化粧落とすと傷跡わかる。
あ、
でも取ってよかった。なんかそうやって、まあ、整形までいかないけどさ、自分で解決できてそれで満足するなら、なんかそういう手段を使うのもありだよね。
そうだね。ちょっと前まではね、なんか整形はどうのこうのってすごい言われてる時もあったけど、
うん、
今もね、それで自信がつくなら全然いいじゃんっていう。
うん、
そうだね。まあ自分の中でいかにこう折り合いつけて肯定できる方法でコンプレックスをね克服できるかっていうのは。
そうだね、なんか克服の仕方にもさ、余計コンプレックスを意識しちゃうこととかもあるから、きっと。なんかね、うまく逃げる方法を自分なりにね、私が言うのもなんだけど、考えすぎずに
そうだね、考えすぎないことも、
うん、なんかどうやって克服するか考えれば考えるほど辛くなる時とかもあるからね、うん、まあ、そういう時はホットミルク飲めばいい。
そうだね、ホットミルク飲めば全部忘れるから。
全部忘れるからねやべえやつじゃん。
僕はね、先週ウォッカ飲みすぎて全部忘れたけど、金曜日の夜
なんか昨日も飲んでたよね。
あ、そうだね、昨日は1週間一緒にプレゼン作ってた人たちと。
ああ、お疲れって。
そう、リーディング多すぎんだろうって言いながら
しかも使えねえしみたいな。
そうそう、
いいな、お酒飲んで忘れたりとか私できないから、めっちゃ弱だから。
そうだね、あなた弱いですね、
めっちゃ弱いよね。お父さんがすごい弱いから、うちのお母さんはワインボトル開けちゃうような人なんだけど、
あ、
まあまあ、私はホットミルクで忘れますよ
力強く言って力強く、じゃあ、はい、じゃあコンプレックスはホットミルクっていうことで、
うん、あ、 あとね、なんかもう一個コンプレックス、コンプレックスっていうか悩んでたことをあげると、なんか私高校生の時結構女の子に対してなんていうタッチーだったの。
タッチ
ー、なんか結構触る、二の腕とか触ったり、
あ、
なんか肩に手を乗せて喋ったりとか、
うん、なんかすごく想像がつく
それで、まあなんかレズビアンって言われてて、まあ、普通にいじる程度だけど、なんか本当レズみたいなことを言われてて、なんか最初はさ、まあいじられてるって感じで捉えてたんだけど、なんかそれが大学生になって聞いてきて、なんか大学、 そう、すごい可愛い子がいっぱいいたから、あれ私って本当にレズなのかな、レズっていうかバイセクシャルなのかなって悩むっていうか考えるようになって、なんかそうしたら今の友達はどんな反応するんだろうとか、なんかあの子のこと私は本当は恋愛感情なのかなとかよく分かんなくなってきて、自分のことが、
うーん、
まあ結局今は男性としか恋愛したことないけど、まあ今も謎だよね。なんか今でこそ LGBTQ とかってなんか広く認められるようになってたけど、
そうだね、
まあ私も実際にレズビアンとかバイとかゲイとか、あとなんだクイアは会ったことないけど、
うん、
まあ、なんかそういう人たちに会ったりして、なんか全然私と変わんないっていうか他の人と変わんないんだなと思って、まあ自分がもしバイでもみんなは受け入れてくれる友達ばっかりだからまあいいやってなってからは悩んだことはないけど、なんかね、今そんないじる人っていない、あでもいるかな、なんかさそんなレズとかゲイとかホモとかは言わないけどさ、なんかあなたそっち系なのとか言う人いるじゃん。
ああまあそうだね、特にだから年配の人とかはそういうイメージが勝手にあるかな、
うん、なんかその言い方がね、
ね、そっち系ってなんだよっていう、
そうなんかすごいさ言っちゃいけない名前みたいな感じで扱われてて、うん、なんかその一言が与える影響の大きさに気づいてないっていうかさ、なんかそういう人たちを見てるとなんか知見がアップデートされてない人は、
うん、
人を簡単に傷つけられるんだっていうことが分かった。だからなんかきっと今の発言も誰かを傷つけたかもしれないし、なんか自分をアップデートする大切さって自分のためだけじゃなくて、なんか誰かのためでもあるのかなと思ってる。
そうだね、アップデートは、まあ、ここもブライトに来てだいぶアップデートされたからね、その辺に関しては、
うん、
うちの大学のキャンパス結構ね男同士で手つないでデートしてる人とかたくさんいるし、
あそうなんだ、
そうそう結構多分イギリスでもすごく大きな LGBTQ のパレードとか毎年やってるし、
うん、なんかカナダもプライドパレードとかやってた。トルドー首相が結構 LGBT に関して寛容だからさ、プライドパレード毎年出席してたりとかするし、なんか結構ね欧州は LGBT を受け入れようっていう流れが強まってきてるよね、アーティストとかもさ。
まあそうだね、やっぱりこっちはまあそういうところではだいぶ先進的だからね、
うん、なんか今日もバズフィードでなんだっけ、レズビアンで活躍しているアーティスト13人みたいな特集が組まれてた、まあ、みんな英語圏の人たちなんだけど、
あ、そうなんだ、
うん、なんかそういうのもっと自由に言っても何も周りは変わらないっていうのをさ分かってほしいっていうか、なんだろう、 言ったところでその人は変わんないし、ね、別に。なんていう、なんか、ゲイであるっていう、スペックが一つ増えただけで、
うん、
なんかその人自身の良さとかは揺らがないじゃん。っていうのをさ、そのなんかそっち系とか言ってる人は、なんか知るべきだと思うんだけど。なんかちょうど何組だっけ、全国で13組だかな、同性愛者がなんか国を相手取ってなんか同性婚を認めないのは人権侵害だっていう告訴を今日したのかな、日本で。
ああ、それは、そのニュースは結構ついさっき見たかな。
うん、なんかね、日本でもちょっとずつそういう流れがやっと入ってきて嬉しいね。
そうだね、それをね、なんか早くこうトントントンとね、
うん、
うまく受け入れて、
うん、
そう、あ、でもね、なんかその LGBTのことに関すると、なんかあの前の防衛大臣の稲森さんかな、女の方、
うん、
女性の、あれ稲森だっけ、あの人稲田か、稲田防衛大臣か、
うん、
そう、稲田防衛大臣のこの間ブログかなを読んでる時に、
うん、
あの人がまだ防衛大臣をやってる頃に自民党が、まあ、LGBT に関する法案を整理して通そうとしてる時があって、そしたら、ね、自民党本部に自民党の支持者を通すんだってすごいこう抗議の電話が殺到したらしくて、
へ、
で実際に支持を辞めた人もいるんだって、稲田さんとか自民党の。
へ、
あれはびっくりした。なんか自民党がそういう法案を通す政権だと思わなかったっていう意見が結構あったらしくて。
だってその支持者たちに何の被害があるのって感じじゃない。
うん、だからなんかやっぱりそういうのを聞くとね、しかもつい本当に数年前だから、そういうのを聞くとね、なんかやっぱりなんかちょっとそういう人権とかそういうマイノリティって言われ、
うん、
何なんだろうね、そこのうまく表現できないけど、うん、その辺のところに対する配慮というか理解がものすごくなんかぶっ飛んでるよね、日本は。
うん、なんかその辺教育されてないしね、うん、人権ガイドブックみたいなのはもらうけど人権についての授業ってなかったじゃん、
うん、
だからなんか世の中にはこうこうこういう人もいるんですよって、別に国益に支障は出ないですよっていうことは伝えられなかったかな。まあ自分なりに誰かと話したり調べたりしてそうなっちゃった人もいるんだろうね。
その辺は日本のコンプレックスだね。
あ、そうだね、日本全体のね。
しゃ、うまいこと言った今
それ言ったからもうかっこよくないけど、
そう。
そう、はい、今のところはいい方向に変わってくる、カットするんで、あ、カット
する、
やだ、編集めんどくさい日本もね、いい方向に変わっていくといいね、うん、なんか今が結構変わり時というか耐え時というか変革の時だよね。まあ渋谷区とかだと同性で手つないで歩いてる人とかまあまあいるけど
ね、うんうん、そうだよね、なんかその辺のわかんない、若者なのかわかんないけどその辺の理解とね、上の理解と政府レベルでの、うん、なんていうの、そういう法案の理解とか、
うん、
レイヤーができてる感じがすごいする。
うん、それは本当にあるね。
コンプレックスですね、日本の。
コンプレックスっすね。
ね、ちょっと気に入ったから
なんか。巣が多かったかも。
そう。
まあそんな感じかな。まあ、私もね、もっとセクシュアリティ含め、いろんな人のことを知りたいな。
まあ、そうだね。ちょっと日々勉強しないと。
ね、そう、日々勉強だよね、本当に。在日韓国人とかね。まあ、他もいろいろだけど、帰国子女とか、うん、インターで育った子とか、まあいろいろ知らない種類の人もいっぱいいるし。
まあそんな感じですか？
ね、そんな感じだね。
多分ね、喋れるけど、喋ってるとなんか2時間ぐらい喋ってそうだから。
そう、もう結構ね、ちょっと先週長くなっちゃった ね。今回は40分ぐらいでとか言ったらもう1時間しゃべった。
そうね、
だんだん伸びてるね、また。
ちょっとね、まあまあ、ちょっとうちらコンパクトにしゃべれないので。
しゃべれないんですね、中電話のノリで話しちゃうんで。
そう、ね、最初の20分ぐらいいつも頑張るけど、後からね、なんかこう
気が緩んで、
そう、サブちゃんみたいになってくるからYouTube でいうところの
本当にね、
はじめ社長の畑みたいな感じ
庭とか畑とか、そうそうそう、ゴミ箱とかそういうやつ、ね、そうそう。じゃあこの辺にしときますか。
そうだね、
ビスピークの庭。
そう、じゃあこの辺で、
この辺で。あ、ツイッターやってますので、フォローお願いします。
本当だ、
リプライでご意見もぜひぜひ。
そうだね、
はい、
長いと
かね、今結構ね、フォロー返してるんだよね。
そうだね、今5000人ぐらいいるんだっけ、フォロワー確かそういう噂を聞いたよ、か、
うん、ちょっと2桁ぐらい多いかもしれない。
あ、そうなの、それはすみませんでした
ね、5000人とかなったらすごいね、笑うわ多分。まあこじんまりと庭で話してますけども。
そうだね、はい、じゃあそんな感じで
終わります
か。終わるのに伸びるっていう。
そ
う
そ
う、
私終わるの下手くそだからさ。
そう、多分ここまで聞いてる人いないと思うよ、もう。
うん、ごめん
、はいはい、
ここまで聞いてくれた人ありがとうございます。
ございます、はい、じゃあそんな感じで、
はい、
バイ
バイ。